ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りします。私たちが健康で楽しく暮らせるために気をつけたいことや、今どんな病気が私たちの生活の中に潜んでいるのか、またその病気の症状や原因となるもの、その治療法予防法などをご専門の先生にお伺いしてまいります。今日は川田歯科矯正歯科医院川田剛先生に口内炎と知覚過敏についてのお話を伺います。先生、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。川田歯科矯正歯科医院の川田剛と申します。よろしくお願いします。
それでは今日のテーマは口内炎と知覚過敏についてということですが、まず口内炎と知覚過敏、ちょっと前半と後半に分けて今日はお聞きしていきたいと思います。まずはじめに口内炎について、今日はいつの間にかこう口の中にできている痛い口内炎についてちょっとまず先にお聞きしますが、口内炎はまずどういったものでしょうか。
はい、口内炎とはお口の中やその周りに引き起こされる炎症の総称です。食事が思うように食べられなくなることもあって本当に辛いですよね。口は食事をしたり呼吸をしたり話したりと常に外部と接しています。そのために細菌やウイルスが侵入しやすく、さまざまな種類の口内炎を引き起こしたりします。
私も子供の頃からよく口内炎には悩まされましたね。もう本当にできるだけでもストレスになるんですよね。美味しく食べられなくったりして。ではその口内炎、主にどのような種類のものがありますか。またその原因や症状について詳しく教えてください。
はい、一般的に多く見られる口内炎はアフター性口内炎といいまして、疲労やストレスによる免疫力の低下、睡眠不足、栄養不足などが原因と言われています。しかし実際にははっきりとした原因は分かってないんです。症状ですが、赤く縁取られた米粒から小豆ぐらいの円形状の白い潰瘍がほっぺの裏や唇の内側、舌や歯茎などに1個または複数個発生します。痛みがあって食べ物が染みたりしますが、1週間から10日ほどで自然になくなって後も残りません。しかしなかなか治らなかったり範囲が広がったりする場合には、ベイジェット病と呼ばれる難病や潰瘍性大腸炎など他の重大な全身疾患が隠れていることもありますので注意が必要です。
はい、その他にもいろいろあるんでしょうか。
はい、あと多いのは入れ歯や虫歯の尖っているところとか矯正の器具が触れたり、食事中に間違って噛んじゃったりとか物理的な刺激によって起こる口内炎です。これはカタル性口内炎と言います。
自然にできるアフタ性口内炎とは違うということでしょうかね。症状は何か違いはありますか。
はい、粘膜が赤く腫れたり水泡ができたりしますが、アフタ性口内炎との違いは炎症の境界が分かりにくいことです。そして唾液の量が増えたり口臭が発生したり口の中が熱を持ったり味覚が敏感になることもあります。
いろいろ症状が違うんですね。他にはどのような口内炎がありますか。
あとは乳幼児に多く見られるヘルペス性口内炎があります。
ヘルペス性、
これは単純ヘルペスウイルスというウイルスに感染することで発症します。もっとも感染したからといって必ず口内炎ができるわけじゃありません。ただ一度かかるとその後もウイルスが体の中に残っちゃって、大きくなってからでも体調崩した時に口内炎の症状が現れることがあります。具体的な症状ですが、いくつもの水泡が口の中にできて激しい痛みと発熱を伴います。痛みのために食事や水分を十分に摂ることができないで脱水症状を引き起こすこともあるので注意が必要です。 ウイルスは人から人へ感染するので、子供に直接触れ合ったり、食器や箸、タオルなどを併用することも避けなければいけません。不要の外出も避けて、完治するまでは幼稚園、保育所、学校なども休んだ方がいいでしょう。
はい、まあ、これウイルス性のものは人から人に感染するということで、まあね、お母さんとかだと小さい子供にね、こうチュッとしたくなったりすることもあると思いますが、まあ、そういうのもこういう時は避けたりした方がいいということですよね。
そうですね、
はい。まあ、このようないろいろな種類の口内炎があるということが分かりましたが、まだ他にもあるんですか？
そうなんです、口内炎だけでずいぶんいっぱいいろんな種類があるんですね。
そうですね。
あとその他にはカンジダ性口内炎というのがあります。これはカビの一種であるカンジダ菌が増えることが原因で発症します。カンジダ菌はもともと健康な体にもいるんですけど、免疫力が下がったり口の中の環境が悪化したりすることをきっかけに増殖してしまうことがあります。そしてステロイドや抗生物質などの薬物を長い期間服用することで口の中の菌のバランスが崩れてしまい、カンジダ性口内炎を引き起こすこともあります。乳幼児や妊娠中の女性、高齢者などで抵抗力が弱まっているときや何か他の病気を抱えたりするときによく見られます。多くの場合は口の中に白い苔のような斑点が付着して痛みは全くありません。ただ症状が進むにつれて赤く炎症を起こしたり痛みを伴ったりする場合もあります。舌に炎症が起きて灼熱感やヒリヒリする感じなんか、そういう痛みを伴うこともあって、粘膜の奥まで炎症が起きると治療後も痛みが残ってしまうこともあります。
はい、今の先生のご説明で本当にいろいろ様々なタイプの口内炎があるということが分かりました。それではこれらのような口内炎にならないためにはどのような点に気をつければよいのでしょうか？
はい、口内炎はの多くというのはだいたい口の中の細菌が増えることで発症します。そのために口の中を清潔に保っておくことが大切です。丁寧に歯磨きすることはもちろん、マウスウォッシュを使ったりするのもいいですね。食後に歯磨きをする余裕がない場合でもすべてうがいはしましょう。入れ歯や矯正器具も清潔に保つことが大事です。頻繁に口内炎ができるようであれば器具が合ってない可能性もありますから、歯科医に相談しましょう。あと次に大切なのは口の中を乾燥させないことです。唾液には口の中の細菌を洗い流す役目があります。そのために口の中が乾燥してしまうと細菌が増えやすい環境となって口内炎にもなりやすくなります。あとそれとこれはどんな病気にも当てはまることですけど、
はい、
規則正しい生活することと、あと栄養のバランスを取れた食事をすることです。不規則な生活は自律神経の乱れを招いて体の持つ抵抗力を弱めてしまいます。あと自律神経が乱れることで唾液の分泌が少なくなって口の中が乾燥して細菌が増えやすくなってしまいます。食事のバランスにも注意しましょう。ビタミン B 類やビタミン A が口内炎を予防して、ビタミン C が免疫力を高める働きをしてくれます。
はい、口内炎の予防対策としてはまずはじめに口の中をきれいにしておく、清潔にしておく、そして口の中を乾燥させない、そしてバランスの取れた食事をして規則正しい生活をして、体全体を整えるということが大きくこう言われていることでしょうかね。
そうですね、もう全ての病気にもみんなこれを当てはまることですよね。
はい、ありがとうございます。それではここまでは予防法、ならないように気をつけることについてお話しいただきましたが、それでは実際に口内炎ができてしまった場合、これね、早く治したいと思っている方多いと思うんですが、実際に口内炎ができてしまったらどのようにしたらよいのでしょうか？
はい、ですね、まずは体を休めることなんです。口内炎が疲労やストレスのサインという方も多いんじゃないでしょうか。実際に口内炎は肉体的だけでなく精神的な疲れが蓄積されると発症することが多いので、ゆっくりと体を休めることが重要です。睡眠や食事のバランスに気を配ってしっかり休養しましょう。口内炎ができてしまった後も悪化させたり長引かせたりしないためには、口の中を清潔に保つことが大切です。口の中の粘膜を傷つけないように柔らかめのブラシや刺激の少ない歯磨き粉やマウスウォッシュを選びましょう。また長時間の入浴やお酒の飲み過ぎにも注意しましょう。
はい、体の方を整えて肉体的精神的な疲れをまず取る、そしてゆっくり休む、口の中を清潔にする、その方が早く治るということですかね。
はい、そうですね。
はい、 それでは実際に口内炎ができてしまった場合、まあ、早く治したいと思って歯科医院に、ね、こう行かれる方とかもいらっしゃるとは思うんですけど、口内炎で歯科医院まではっていう方もいろいろいらっしゃると思いますが、実際できたら歯科医院は受診した方が良いのでしょうか？
そうですね、ただの口内炎だからと思って自己判断して、実は他の疾患が隠れてったっていうケースも珍しくはありません。口内炎だけではなくて、手や蓄歯病とか帯状疱疹とか、また白血病とか舌がんだったということもあるために、やっぱり注意が必要なんです。口内炎の治療は一般的に患部の状態や症状に合わせて軟膏や消炎剤を処方します。原因が明らかなヘルペス性口内炎やカンジダ性口内炎は抗真菌薬や抗ヘルペスウイルス薬などを使って治療します。もしも症状が長引いたり範囲が広がったりして気になる点があるのであれば、なるべく早めに医療機関を受診しましょう。
はい、ありました、ありがとうございます。それでは後半は知覚過敏についてのお話をお聞きします。知覚過敏、水がしみる、冷たいものが食べられないなどの症状があると思いますが、もっと細かく言うと知覚過敏とはどういったものでしょうか？虫歯のしみるのとは違うのですか？
はい、知覚過敏とは虫歯や歯の神経に炎症などの病変がないにもかかわらず、歯ブラシの毛先が触れたりとか、冷たい食べ物、飲み物、甘いもの、あとは風に当たった時などに歯がしみることです。虫歯も知覚過敏もしみるという同じ症状がありますが、出方には違いがあります。虫歯の場合は初期の頃に冷たいものや甘いものがしみますが、進行してくると温かいものがしみるようになって、そのうち何の刺激も与えなくても痛みが出てきます。進行するにつれて一度痛みが出るとしばらくそれが続くようになってしまいます。それに対して知覚過敏の場合はしみる症状が出ても短時間で、長くても1分以内には大抵消えてしまうのが特徴で、虫歯のようにだんだん痛くなってくるということとか、何の刺激もないのに痛みが出るということはありません。
はい、それではこの知覚過敏はどうして起こるのでしょうか？
はい、知覚過敏の原因は主に歯茎が下がったり、歯の乾面がすり減ったりして、歯の表面のエナメル質の内側にある象牙質という歯の層が露出してしまうことによって起こります。象牙質は器具でこすったり、冷たいものや熱いものに触れると、その刺激は内部の神経に伝わって歯は痛みを感じます。象牙質の内部の神経にまで刺激を伝えるのは、象牙質の中にある無数の小さな管状の構造物があるからです。この小さな空隙は年とともに少しずつ塞がってくるので、このような場合には知覚過敏は起きません。知覚過敏の主な原因は実は8つ挙げられるんですが。
8つもあるんですか？
はい、まず1つは歯周病ですね。歯周病が進行してくると歯茎が下がってくるために歯が締めやすくなります。しかも歯をしっかり磨いても気づかずに歯周病になっている人がかなり多いので、知覚過敏も知らずに引き起こされている可能性があると言えるでしょう。で、2つ目は年齢によって歯茎が下がることです。歯茎は年齢によって少しずつ下がってきますから、それに伴って知覚過敏が現れることがあります。
歯茎が下がると知覚過敏？
そうですね、はい、根の部分が出てくるとその部分が敏感に感じちゃうんですね。
なるほど。
あとは強すぎる歯ブラシですね。歯ブラシの圧が強すぎると歯茎に傷をつけて歯茎が下がりやすくなってしまいます。また強すぎる力で磨き続けると歯がすり減ってしまって余計に染みるようになっちゃいます。あとは歯ぎしりとか食いしばりなんですが、歯ぎしりや食いしばりをしていると歯の乾面が異常にすり減ってしまって象牙質が露出して染みることもあります。また歯ぎしりや食いしばりは歯の根元に力をかけてしまうために、歯の根元がくさび状に削れてしまって、これをくさび状欠損って言うんですけど、
くさび状欠損、
そこから染みるようになることがあるんです。あと最近よくあるんですけど、タバコをやめようとして長時間ガム噛んだりとか、忙しくなってくるとこう無意識に食いしばっちゃったりして、歯に負担をかけすぎることでも染みてくるという、そういう患者さんも増えてますね。
なるほど。
あとは酸性食品の摂りすぎですね。
酸っぱいものとかでしょうか？
そうですね、最近は酢のものも流行ってますけど、炭酸飲料をよく飲んだりとか酸っぱいものをよく口にしたりする人っていうのは、その強い酸によって歯が溶けて象牙質が露出して染みる症状が出ることがあるんです。私たちの日常では口にする食べ物のほとんどがやっぱり酸性です。こうした食べ物や飲み物を全てやめるということは不可能ですけど、炭酸飲料を長時間かけて飲むような習慣や 酸っぱい飲み物や食べ物を頻繁にかつ長時間摂取するような習慣があると私たちの歯は簡単に溶けて内部の造血が露出してきます。このような状態の歯を三色歯と言います。三色歯ですね。
三色歯、酸で蝕む歯ですかね。
そうですね、はい、当然造血質も露出してきます。造血質はエナメル質よりも弱い酸で溶けますから、さらには歯は溶かされていって知覚過敏も起きやすくなります。
はい、
あとは皆さん経験したことあると思うんですが、虫歯の治療後になることありますね。
あ、治療後に、
はい、この歯を削った後っていうのは歯の神経が過敏になってしまいますから、そのために治療後はある程度の期間しみる場合が多く見られます。歯を削るという処置そのもので歯の神経が痛みを感じやすくなってしまうことや、治療法によって噛み合わせた時に痛みを感じるようになるということもあります。
うん、
あと最近よく皆さんご存知のホワイトニングってありますが、
はい、ホワイトニングはですね、つい最近この番組でも、ね、別の先生の時にホワイトニングについてと、はい、ちょうど取り上げたばかりですね。はい、
そう、この薬剤でも知覚過敏を起こすことがあるんですよ。 あとはもう歯が欠けた場合になりますね。歯をぶつけたりすることが原因で歯を欠けたりするとその部分からしみることがよくあります。打撲断によって歯が破裂して造血質が露出すると知覚過敏症状が出ることがありますし、その破裂した時に残ってる歯にひびが入ってしまったりすることがあるんですが、ひびの状態にもよりますけど、歯の神経までそのひびが入り込んでしまうと細菌が侵入して炎症を起こすこともあります。
はい、これまで8つの項目といいますか8つの原因についてお話しいただきました。それではこの知覚過敏の治療はどうするのでしょうか。
はい、まずあの原因ごとにちょっと説明が必要になるんですが、
はい、お願いします。
歯茎が下がった場合 の、まあ、の処置としては、まずあの歯ブラシでゴシゴシ力任せに磨かないようにしてみましょう。優しく磨くだけで改善してくることもあります。また知覚過敏用の歯磨き粉も効果がある場合が多いので試してみるといいと思います。なかなか改善しない場合には歯科医院で知覚過敏用のシミ止めの薬を塗ってもらったり、材料でコーティングしてもらったりする方法なんかもあります。
まずは優しく磨いてみる、それから知覚過敏用の歯磨き粉なども使ってみるなどですかね。
そうですね、はい、あと歯ぎしりや食いしばりが原因の場合なんですが、
はい、
自分で気づけるといいんですけど、自分でコントロールが不可能な歯ぎしりの場合っていうのは、うん、歯科医院で寝るときに例えばマウスピースみたいなものを作ってもらって入れたりとか、歯へのダメージを防ぐこと、そういうふうにして防ぐこともできるんです。くさび状欠損ができてしまって染みてる場合は樹脂のような材料をその部分に詰めてもらうことで染みなくなります。ガムを長時間噛まないようにしたり、食いしばりに気づいたらそれをやめるようにするだけで治ることもあります。
癖と言いますかね、自分で意識してないものの場合は、まあ、マウスピースなどもということですね。
そうですね、
はい、
あの日中自分でもし気づける場合はなるべくそれは自分で気づいてもらった方がいいんですが、
そうですよね、
寝てるときはちょっと止めることできませんから
、はい、
あと虫歯の治療やホワイトニングが原因の場合っていうのはもうその場合の視覚過敏は治ることがいいので、あまり刺激しないようにして様子を見てみましょう。だんだん痛くなる場合には神経が弱っててなる可能性があるんで、その場合は歯科医に相談してください。ホワイトニングの場合もほとんどが一時的なんで様子を見ましょう。あとはしばらく様子見て虫歯の治療の場合なんですけど、知覚過敏がなくならない場合もあるんですよ。その場合は再治療を行うこととか神経を取り除く治療が必要になることもあります。
あ、そうなんですね。
あと歯が欠けてしまった場合や、もう欠けてしまった場所をちゃんと直して虫歯に発展するのを防ぐように詰め物してもらいましょう。
はい、それぞれの原因別の治療法でしたね。
はい、
はい、まあ、ここまでは治療法についてお聞きしました。それでは知覚過敏にならないためにはどのように予防したら良いのでしょうか。
はい、ですね、確実な予防法というのは実はないんです。ただ虫歯と歯病の予防というのが知覚過敏の予防につながるのは明らかです。健康な歯茎でも加齢によってある程度歯茎が退縮することというのは避けられません。ただ歯の根の部分の造血質の露出を防ぐには歯病の予防に努めること、あとは歯茎の退縮が進みやすいような不適切な歯ブラシをしないことです。またプラークが付着した状態が長く続くと歯の表面が酸によって溶けて知覚過敏が起きやすくなります。この場合には虫歯も進行しやすくなります。あと最後になりますが、知覚過敏と同じような症状、すなわち冷たい水で歯がしみるといった症状は虫歯がある程度進行した場合にも見られるんです。また歯にひびが入っている場合にも同じような症状が見られることがあります。このような症状のある虫歯の場合には なるべく早く治療する必要があります。またひびが入っている場合なんかも早く対応することが大切です。自分では知覚過敏になるのか虫歯による痛みなのになるのかは分かりにくいですから、早めに歯科医院を受診することをお勧めします。
はい、ありがとうございます。それでは最後に川田先生からラジオをお聞きの皆さんへのメッセージをお願いいたします。
はい、口内炎も知覚過敏も、またもちろん一般的な病気すべてに言えることですけど、規則正しい生活をして免疫力を低下させないように、そしてあまりストレスを受けすぎないように気持ちをおおらかに持って生活しましょう。
はい、まあ、ストレスは何にしても大敵ということですね。
はい、そうですね、
はい、ありがとうございます。はい、今日は川田歯科矯正歯科医院川田剛先生に口内炎と知覚過敏についてのお話をお聞きしました。先生、今日はどうもありがとうございました。はい、
どうもありがとうございました。
ハート健康相談室、この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦立馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りしました。